ファイナンシャルジャーニー。このコーナーはわかる変わるのフィリップ証券の提供でお送りします。 Your Partner in Finance。
ここからはフィリップ証券取締役常務執行役員投資銀行本部長でいらっしゃいます脇本源一さんと一緒にお送りしてまいります。7月以来のご登場です。脇本さん、おはようございます。
はい、おはようございます。
よろしくお願いいたします。はい、今回はですね、近年増えている TOB 株式公開買い付けと株価の関係その2ということで、はい、7月11日にご出演いただいた時のその1に続く第2回目をお送りします。
はい、
早速ですが脇本さん、まず保有銘柄が TOB の対象になった場合の事務手続きについて教えていただけますでしょうか。
はい、保有銘柄が TOB の対象になった場合ですね、
はい、
当然そのまま持ち続けることもできますけども、その TOB に応募したいということになった場合ですね、まあ、当然その自分の保有している株式を公開買い付け者に買ってもらうということなんですが、
はい、
その場合はですね、公開買い付け代理人と呼ばれる証券会社に、TOB の専用口座をわざわざ作んないといけないんですね。
はい、
でその口座ができたら、その口座にですね、今株式をまあどっかの証券会社で持ってますから、そこから移管をしないといけない、株式を移動させるんですね。はい、で、そういうふうにして応募をするということなんです。
現在当該株式を保有している口座では TOB に応募できないということなんですね。
そうなんです。その、まあ、ペケペケ証券で持ってた場合ですね、
はい、
そこでそのまま売却ができないということですね。これはTOB の取引自体がその市場を通じた取引ではなくて、公開買い付け代理人である証券会社の中で、まあ、相対で取引を成立させるんで、
はい、
そこに株を移動させないといけないということなんですね。
なるほど。少し面倒な手続きがあるんですね。
はい、
まあ、ところで脇本さん、そうやって株式を移管したら必ず買ってもらえるということなんでしょうか。
はい、そこが実は TOB の難しいところなんですね。実は TOB が成立するには、はい、様々な条件があって、はい、代表的なものとしては、まあ、その買い付ける場合に上限下限という限度が設定されているケースが多いんですね。例えばですけど、 TOB を実施するときにその買い手側は、はい、例えば結果として100株しか買えなかったら、はい、それはもうしょうがないねということではなくて、はい、ある程度やっぱまとまった株を買わないと目的が達成できないんで、やっぱ最低ライン、こんだけ欲しいっていうのがあるんですね。これが下限と呼ばれるところです。はい、はい、で、逆にその下限を割ってしまう、それ以下だったらもう公開買い付けは成立しませんと、一株も買いませんというふうに、まあ、通常書いてあります。
はい、
はい、そうすると応募したけども下限まで、いかなかった場合は、はい、その買ってもらえなかった株どこ行くかっていうと、結局自分の元の口座に戻すしかないんですね。戻ってくるんです。で、その時に、まあ、実は株を動かすには手数料取られたりっていうことで、まあ、それは、非常にアンラッキーですね。
手数料かかっちゃうんですね。
そうですね。で、あと上限っていうのもあって、これも、まあ、下限の逆ですけども、
はい、
これ以上は買いませんと。例えば、買い手側もですね、資金に限度があったり、いろんな事情があって、政策的に、まあ、たくさん買えばいいというわけでも必ずしもなくて、要はこれ以上は買いませんというラインがあって、これを上限という言うんですね。
はい、まあ、そうしますと、まあ、下限以下の応募しかなければ公開買い付けは不成立になって、
はい、
一方で上限以上だとこれどうなるんでしょうか。
はい、上限を超えた場合はですね、通常その申し込みをした人全員で公平に比例案分と言います、
はい、
でこの、ことがですね、まあ、実は後で説明するんですが、株価に重要な影響を与えます。これ早いもん勝ちで、なんだろう、早く申し込んだ人で上限まで出したら終わりとか、はい、そういうことじゃなくて比例案分なんですね。
そうなんですね。
はいはい、
ただその株価への影響というのはどういう影響を与えるんでしょう。はい、
ちょっと長くなるんですけども、はい、その TOB でまず一番多いのは、大株主が株を移動するときです。大株主さんが株を売りたい場合、市場でこう大量に売ったら当然株価は下がってしまいますし、はい、ちびちび売っていっても、実は売却の過程で大量保有報告書、これ前回ご説明しましたけど、はい、逐次提出され、あ、売ってるなっていうことが分かってきて、で、まあ実は市場価格が下がってしまいます。はい、で、そうすると大株主はですね、市場外で誰かにまとめて買ってもらうのが一番いいんですね。これが、
はい、
まあ、TOB の手続き ていうのが必要となるというふうになってるんですね、
はい。
まあ、例えばですけど1000円で100万株売却したい、これ、まあ、10億円になるんですね。でそうすると、まあ、買い手さんはその1000円の100万株10億円分だけ欲しいと、
はい、
いう場合はですね、実は下限を100万株上限も100万株としてしまうんですね、
はい。
そうすると、まあ、これ大株主と話がついてますと、この10億円分買いますよっていうのが TOB の届出書には書いてあるんです、
はい
はい。でそうするとこの TOB は大株主の今言ってる10億円分を買い取ることだけが目的の TOB だ、はい、っていうことが分かります、
はい、
見て分かるんですね。そうするとこれ当然加減は絶対満たせます、そこ応募するって書いてあるわけですから、はい。で、そうすると TOB 絶対って成立するんですけど、実は上限も同じ株数ですよね。そうすると例えばある個人投資家が自分もじゃあこれ申し込もうって、1000円だったら儲かるから申し込もうって思って申し込んでもですね、もう大株主の10億円分で上限に達してますから、一人でもプラスアルファ申し込みがあるとこれもう比例配分になるわけですね、
はい
はい。仮に一人だけ、プラスアルファ申し込んで、これ大株主さんと個人の人で2人だったとします、うん。そうすると大株主100万株も申し込んでます、
はい、
個人は1000株しか仮に申し込まないとすると、これ難しいんですけど半分の比率1000対1になってですね、
はい、
結局はもう割当てが来ないっていうことになっちゃって、
不利になっちゃいますね。
そうなんです、そうなんです。もうそういう意味では上限がもうイコールであるときは他の人は申し込んでも、まあ、ほぼ無理です、はい、っていうのがまあ実態 で結局口座をわざわざ作って株も移管して、で応募したのに結局買ってもらえなくて戻ってくると、
うん、
で、その間は市場でも取引ができないです、
はい、
何週間もその手続きにかかってしまうんで、リスクもありますね、
う
ん、
そうですね。
で手数料も取られて結局何やってたんだっていうことですね、
はい
はい。なので、結局ですね、まあ、こういう TOB の場合はもう大株主以外はもう誰が申し込んでも、まあ、多分無理だということで、前回その市場価格に TOB の値段が、はい、ごめんなさい、 TOB の値段に市場価格が近づいていくっていう話をしたんですが、
はい、
こういう場合は実は近づいていかないケースも結構あります。はい、
なるほど。それは逆にですね、まあ、こういう場合は株価あまり動かないと思うんですが、
はい、
逆に株価が動くケースっていうのはどういう場合がありますか？
は
い、
例えば、大株主の応募があって、まあ、下限はその株数であれば絶対成立するわけですね、はい、ところが上限がない場合ですね、でかつ買い付け価格がプレミアムがついて少し高めっていうケース、これだったらもう TOB は絶対成立することは見えてるわけです。大株主応募するのは分かってるんで、
はい、
そうするともう応募すれば必ず買ってもらえるわけです、上限がないから、
はい、
そうすると市場で安い値段で買い集めてどんどんどんどん応募すれば、それって上限ないわけですから全部買ってもらって得するわけですね、
はい、そんな甘いものでしょうか？
いえ、そうなんです、甘くないんですね。そうするともうみんなが市場で買うと一気に TOB 価格に近づいてで、そこで高値、っていうか、まあ、その値段の付近で張り付いても動かなくなります。
はい。
はい、
なるほど。まあ、公開買い付けの条件によって株価の動きが決まるということですね。
そうですね。はい。応募株主が、まあ、今いるケースを言いましたけど、いないケースももちろんあります、それから上限下限の設定が一体どういうラインになっているか、買い付けが、これが、まあ、プレミアムなのかディスカウントなのか、それから上場後その買い付け者が戦略、経営戦略、そういったところにどういうふうに関わっていくか、それからもともとその銘柄自体流動性があるのかどうか、こういったことすべてがですね、株価に影響を与えます。
はい、
はい。なので、ごめんなさい、はい、TOB の相談を我々受けると、こういったすべての要素を勘案して株価の動きを予測して、まあ、TOB の条件というのを細かく決めていくアドバイスをしてます。
は
い、
TOB は株価を変化させる大きな要因の一つですけれども、はい、その条件は条件次第で大きく変わるというのは、まあ、本当に難しいですね。
そうですね、はい。なので、まあ、保有している銘柄が TOB の対象になったり、まあ、TOB 銘柄をちょっと買ってみたいな、そういう場合は条件をしっかりと確認して、まあ、株の動きを予測してほしいと思いますね。そうすると、まあ、ある程度こう動きが見えて、TOB 銘柄も面白いのかも分かりません。
はい、
はい。
ここまで TOB 株式公開買い付けと株価の関係その2というテーマで脇本さんにお話を伺いました。脇本さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ここでフィリップ証券からのお知らせです。フィリップ証券ではお客様第一主義、ネット取引が苦手なお客様には営業スタッフによる対面での取引が可能です。日本株や米国株はもちろん、シンガポール株などのアジア株式、外債や私募投資など幅広い金融商品を取り扱っています。どれを選んだらいいかわからないという方も、お客様からしっかりとお話を伺いながら、経験豊富な営業スタッフが資産運用のみならず相続手続きなどお客様のライフステージに寄り添った商品をご紹介します。またすでにお取引に慣れている方には、投資の判断に役立つホットなマーケット情報をお伝えし、お客様のお考えやご意向に添える証券会社を目指しています。ここがわからない、こんな商品はないのか、そんな時はぜひフィリップ証券の営業スタッフにお気軽にご連絡ください。お客様お一人お一人のご希望に沿ったサポートを提供してまいります。フィリップ証券 Your Partner in Finance。 当社が取り扱う商品等には価格変動等により元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては契約締結前交付書面等を必ずお読みください。フィリップ証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長金商第127号。以上、フィリップ証券からのお知らせでした。お知らせの後はもうお一方ゲストをお迎えしてお送りします。
フィリップ証券は、わかる変わるをブランドコンセプトに、投資のことがわかる、分かって参加する楽しさを皆様へお伝えしています。いつでもお客様の良きパートナーとして、対面営業、オンライン、法人営業、上場支援など、お客様に合ったご提案が可能です。多様な投資商品が登場する現代社会、投資がわかると意識が変わる、意識が変わると世界が変わる。Your Partner in Finance、フィリップ証券。詳しくは、ファイナンシャルジャーニーコーナーサイトのバナーをクリック。当社が提供する金融商品は、価格、金利水準、為替等の変動や発行者等の信用状況等の悪化等により、投資元本以上の損失が生じる恐れがあるものを含みます。契約締結前交付書面、または目論見書をよくご理解の上お取引ください。フィリップ証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長金商第127号。
ここからは経済アナリストでいらっしゃいます田島智太郎さんとともにお送りします。スタジオにお越しいただきました。田島さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。今回は円安進行に歯止めで活躍機会拡大の銘柄に注目というテーマでお話を伺ってまいりますけれども、はい、まあ、まずは足元の為替の動きどうご覧になってらっしゃいますか。
そうですね、ほんの一月ちょっと前まで162円を目指すと、
はい、
まあ、いうような円安進行に歯止めがかからないような、まあ、状況っていうものがあったわけですけど、まあ、今やそれが147円台、足元ではですね、はい、うん、まあ、一時的には141円台まで急落する場面もあって、
急激な動きでしたね。
はい、非常に7月下旬以降、株価も、そしてまた為替もですね、乱高下する状況っていうのがあって、はい、ようやっと落ち着きつつはあると思うんですけど、
はい、
まあ、振り返ってみれば、まず一つに、日銀が、はい、7月下旬に利上げを決定したこと、まあ、しかし、それ自体が、一つの乱高下の原因だったというよりも、やはり会合後の日銀総裁の発言、
はい、
まあ、追加利上げにわざわざですね、強く言及するような格好になって、それに合わせてその後すぐ行われたアメリカの、まあ、政策会合、
はい、
FOMC でもってその後の会見でパウエル FRB 議長がやはりわざわざですね、まあ、9月利下げに対して強く言及したと、
はい、
まあ、このですから米、利下げと日利上げの、はい、まあ、ほぼ同時開催事実上というような格好になってしまって、まあ、この米日の合わせ技が、まあ、大きな波乱を招いたと、まあ、いうふうに考えるべきかなと私は思っているんですけど、
はい、
まあ、そう考えたときにこの落ち着きのところっていうのは、要するにもう円安は終わったのか、もしくはもう円安に急激に触れるのかっていうところを考えながらですね、
はい、
やはりこれから相場と向き合っていかなきゃいけないと思うんですけど、
そのあたりどう考えていったらいいんでしょうか。
はい、まず FRB が9月17、18の FOMC で利下げに踏み切るということはもう確実視されている ということで、むしろ今後っていうのは、まあ、ドルの下値余地っていうのが広がることに対する警戒の方が強まりやすいということですね。ただし、はい、やっぱり今回乱高下の一つの元凶とされてしまった日銀と総裁の行動とか言動、まあ、その後もちろん副総裁が火消しに走るというようなこともあって、
はい、
やっぱりちょっとマーケットでは日銀動きにくくなっちゃったなと、 要するにその動きにくくなったって意味は、思っていた以上に円高には触れにくくなったと、はい、だから円高にも触れにくい円安にも触れにくいという状況に、まあ、今なっているということでしょうかね、まあ、どっちかというと、まあ、米利下げに対しての反応の方が、まあ、強まりやすく、まあ、昨日発表になったアメリカの CPI とか、昨日の PPI 見ましてもね、まあ、インフレ鈍化の傾向が強まっている中でアメリカ10年債利回りが低下し、はい、まあ、その中でドルが少しずつですね、弱気に転じていっているっていうことを考えたときに、はい、やっぱりその7月初旬までの円安進行の下でその向かい風に、はい、立ち向かうべく頑張ってきた企業っていうのが今そのチャンスを迎えてるんじゃないかなと、まあ、もちろんね、今後円高メリットを受ける銘柄を探そうとまでは言い切れないと思うんですね、はい、ちょっと円高メリットってまだ言い過ぎだと思うんですけど、円安の中でとっても苦しんできた企業がたくさんあることは事実で、はい、まあ、そういった企業に光が当たるんじゃないかなというふうに考えるんですよね。
例えばその海外から、材料などを輸入する企業に関してはいかがでしょうか。
そうですね、やっぱり内需型企業全般ということになってで、まあ、その中でもですね、やっぱり原材料コストの減少効果が期待できる銘柄の中で、食品関連株というのがやっぱり一つ注目かなと思います。食品業界ご案内通り調達コストが高くなって人件費も上がっちゃって、はい、でそれに対して、まあ、前時ですね、利上げ、利上げですね、値上げの対応を行ってきていて、まあ、もちろんね、値上げすれば売れなくなっちゃうというような懸念もある中で、はい、まあ、必死にその消費者との対話っていうのをこう繰り返してきたと、いうことがまず一つと、やっぱりその非常に円安の逆風をかわすために、はい、いろんな経営努力、効率化の努力を図ってきたというようなこともあって、それが今日の目を見る、はい、状況になってきているのかなと思いますね。
その中でも勝ち組の銘柄が、そうですね、出してきているというところありますか。
まず一つ代表格としてはキューピーが挙げられると思うんですけど、2809、はい、7月22日になんと上場来高値と
3896円まで出ました、
ね、更新して、その後は全体がちょっとね、地合いが悪くなったので、一旦押してましたけど、そこからまた戻り歩調が強まってきてるということが足元の状況ですね、まあ、さらに例えばいろいろ話題な謎うなぎとか完全飯
あま、ね、
まあ、これは日清食品ホールディングスですけど、はい、2897、はい、また日例ですね、これ本格茶、本格炒めチャーハン、皆さんもよくご存知かと思うんですけど、はい、まあ、これがギネス売上高でですね、世界ギネスに登録が認定されたと、まあ、いうような話題もありました。
2871、
はい、はい、そして、まあ、カルビーですね、
2229、
はい、これは広島の新工場の稼働でもって、はい、ポテトチップスなどの生産能力っていうのが、まあ、今年度中にもですね、従来比で6割増えると、はい、まあ、こういう方向でもって動いてる、まあ、さらにもう一つ言えば山崎製パン、
2212、
はい、やはりですね、人気の薄皮シリーズってご存知かと思うんですが、
はい、
その中でも新たにラインナップされた薄皮卵パン、
あれ美味しいんですよね、
はい、これが非常に人気だということで、はい、まあ、まさに今おしめ買いのチャンスにこういった食品業界の銘柄っていうのが上がってきてるのかなと思いますね。
その他のセクターではいかがでしょう。
もう一つはやっぱ同じようなところなんですけども、小売業界ということで、はい、やはりその小売業界に関しましては、うん、今やスリーコインズでおなじみのパルグループホールディングス
2726、
はい、まあ、こちらが取り組んできたのは、店舗の大型化を加速させることによって効率化を図る、はい、まあ、それによって原材料価格の上昇、つまり円安の逆風を跳ね返すと、はい、まあ、いう効率経営だったんですけど、まあ、もう本当に新規出店のほとんどは3コインズプラスという大型店、そして既存店もどんどんリニューアルしているという状況の中で、売上高営業利益率一旦大きく下がっちゃったんですね、円安で、はい、ところが、まあ、ここで円高に転じてきたことによって、はい、まあ、その効果がさらに上増しされていくんじゃないか、まあ、そういった部分でいっては、スリーコインズのこの存在は生活防衛とか生活応援という位置づけもありますよね。
はい、ここまで田島さんにお話伺ってまいりましたけれども、はい、貴重なお話ありがとうございました。
ありがとうございます。
経済アナリスト田島智太郎さんと一緒にお送りしてまいりました。ファイナンシャルジャーニー、このコーナーは分かる変わるのフィリップ証券の提供でお送りしました。 Your Partner in Finance。